ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、2025年の立春がいよいよ幕を開けたので、はい、もうその2025年のもうね、いよいよもう全開、アクセル全開に、はい、ふさわしい近況をお伝えします、うん。
ですね、ちょっと不思議な会話してるなと思うんです。一般的にね、年明けして1月1日からその立春までは、はい、まだちょっとなんかまどろんでる時間なんですよね、はい、それで本当に変わる時が立春って
切り替わりがね、
はい、それで今ここで近況って言われたのは、はい、この収録してる時の近況ですよね。
そうです
時系列が大丈夫そうですか？
大丈夫です、
はいはい、じゃあ最近の話をお願いします。
いや最近ちょっとね、うん、実家の新潟に帰ってまして、はい、で母がちょっとね、うん、認知症が始まってるんですね、うん、で銀行のカードがどこに行ったか分かんなくなったって言ってね、
はい、うん、ねえ、大変だ。
大変でしょ、うん、で一緒にね探したんだけどな、出てこなかったのね。
へえ、あ、本当に、
うん、
どこ探しても、
そう、どこ探しても出てこなくて、
あ、
でまあ、どこ探してもって言っても家の中探すところめちゃめちゃいっぱいあるから。
そうですよね本
当に、まあ、一部探して出てこなかったのね、うん、はいはい、でまず初日は諦めて、うんうん、母ちゃん今日は出てこなかったけどまた明日以降探すからって言ったら、うん、母ちゃんが、うん、ひょっとして空き巣に入られたのかなって言い出したのね。
物騒なそんなひょっとしてって
絶対入られてないのね。まあ母ちゃん忘れっぽくなってる。
ひょっとしてかもしれないありえる、ゼロではないんじゃないですか？
もうゼロです確実にゼロです。
ゼロなんで、ありえない。
でひょっとして空き巣に入られたのかなって、うんうん、いや母ちゃん、うん、今忘れっぽくなってるから、うん、どこにね、うん、しまったか分からなくなってるだけだから、うんうん、しまい忘れたっていうのは絶対しまい忘れた方だと思うよって、うん、
どこかにね、
うん、今忘れっぽくなってるでしょ、はい、でだからどこしまったか分かんなく忘れちゃったんだよって、うんうんうん、だから絶対あるからってね、うん、で本当にそうかなっていうのね。
これだけないわけだから。
泥棒さん入られたのかなっていうのね。はい、で母ちゃんでも今まで家帰ってきて、うん、家が散らかってたことってないだろ一回もって、うんうんうん、ないっていうのね。
うんうん、
だから今忘れっぽくなってるから、はい、必ずねどっかしまったことを忘れてるだけだから、うん、それはね安心していいよって言ったのね。うんうん、でもひょっとしてとかまた言うのね
どうする。
で母ちゃん思い出してみて、うん、最近の自分、うん、めちゃめちゃ忘れっぽいでしょって、
うんうんうん、
だから母ちゃんは、うん、今忘れるのめちゃめちゃ得意でしょって誰よりも忘れっぽさだったら、うん、負けない自信あるでしょって全部うなずいてたね、うん、今の私は誰よりも忘れっぽい自信あるとか言ってだからカード忘れてるだけだよって言ってうんうん、うん、そうかもしれないってなってる
納得してくれた。
やっと納得してくれた。
すごい、それは誇らしい感じなんですよねそうなんだ、間違いない、うん、
間違いない、私は忘れてることは誰よりも今自信がある
いや、優しいフォローだと思う。本当大体だってね、言い合いっていうか攻め合いになりそうで、なのにお母さんを納得させたっていう。
やっと納得してくれました、お母さん。
親孝行ですね。それで納得されて、それ以来言われなくなったんですか、はい、そういう空き巣が。
そうね。
あ、じゃあこれ、それからなんかあった時
は、まだ見つかってないんだけど、
どうする？
また探しに行きます。
また探し。そろそろ新しいカード作った方がいいんじゃないかっていう。
そうね。
まあでもね、銀行のカードってやっぱ大事なものだから、それぐらいお母様にとってはね、亡くなった不安がそんな言葉になったってことですもんね。
そうですね。
そこになんて優しい。
でもね、なんか。 忘れることだったら今誰よりも負けない自信あるだろうって言った時の母ちゃんがすごい誇らしげな顔でうんって言ってた。
世界一だみたいな。
そう、自信あるって、それは自信あるって。その会話がねちょっとね、はい、面白くて、僕の中では
ね本当に本当ね、で
もそうだ、忘れっぽいってことも自信になるんだな、ね、
そうそうあなたが一番っていう、
誰にも負けないやろ、うん、いや本当に忘れることだったら今誰にも負けない自信あるだろうって言ったら、うん、もうすっごい誇らしげにねうんってうなずいてたね。
いやでも誰だってね忘れっぽくなっていくんだから、うん、あの心しておきます本当に、ね、
母ちゃんがね、うん、そのまあ、新刊のね幸せを超えるノートとか、はい、今日誰のために生きるの2ね、うん、続編が2冊出てたので、はい、まあ、母ちゃんにプレゼントしたのね、
はい、
で、まあ、毎回本ができるたびにプレゼントするんだけど、うん、でプレゼントすると、うん、お前講演会とかもしてるのかって言ってね、してるよって言って、うんうん、だいたいどれぐらい来るんだって言って、
うん、何チェック、
100名とか来るよって言ったら、うんうん、ってなって、
はいはい、
もう母ちゃんがね泣き始めて、いやこの前、うん、時空フェスで1000人、ね、うん、来たよって言ったら、うんうん、嘘だ嘘だ
その
100名で泣いてたんだけど、うん、1000名になったら嘘だとなって
なんかすごい分かりやすいストレートな感想っていうか、ね、100名で泣いてくださったから1000
だと感動して泣いてたんだけど、
どうなるかと思ったら、あ、疑う、
でじゃあみんな来てる人は、うん、はい、お前を先生と呼ぶのかって言われたの
うんうん、うん、
いや先生って呼ぶ人はいないかな、うんうん、翡翠さんとかって、うん、先生って呼ばれることはないかなって言ったら、うん、どうしてみんなはお前を先生と呼んでくれないんだってすごい悲しそうになって
呼べと言われればいつでも呼びますよみんな本当に
すごい悲しそうになってきたね。
あ、そうなんだ、そうか、
そういうね、なんか母ちゃんと会話してると面白いよ ね、なんか意外なところに、はい、意外などこに転がるかわからないから
なんか素直というか純粋というか疑いのないなんか直球な感じがいつも来ますね。
どうして先生とよそんなに本出してるのにどうして先生とみんなが呼んでくれないんだってなってね、いや俺先生と呼ばれるの好きじゃないしね、
うん、あ、よかった、ちょっとほっとしました今、
呼ばれたくないし、
うんうん、したら
って言ったらどうしてなんだって分かってくれなかった
納得いかない、うん、
昭和、はい、昭和早めの世代って分かってもらえなかった
人が集まって100人も1000人も
先生と呼ばれて一人前っていう世界観だったね、うちのお母ちゃんは。
じゃあ七さんのお母さんの前ではみんな先生と呼びましょう先生本当にでも ね、場所によっては先生と呼ばれてますよね、うん、場所によっては石井先生、
いやほとんど呼ばれないけどね、うん、まあ呼ばれたくないしね、
あ、なら、はい、いつも通りにしときます、
そうそうそうでも逆にね、うん、まあ、僕先生って呼ばれるの嫌なんだけど、うん、桜庭さんがね、人気 YouTuber の桜庭つゆき大王が、はい、まあ、僕をいじってもういつも翡翠先生翡翠先生って言うんですよ、
はい、確かに言われてますよね、
そうなんですよ、うんうん、もういじって言ってるだけなんですよでもその後ね大概メール来るんですよ、
うん、
翡翠さんはどうして桜庭さんに先生と呼ばせてるんですかってね怒られるんですよ、
ややこしい、ややこしいね
そう怒られる、先生って呼ばれてると怒られるしね、先生って呼ばれてないと、うん、呼ばれてないと母ちゃんが悲しむ、
悲しむ難しい、だからちょうどいい着地点が、
はい、
すいません、ここ広げるとこじゃないと思いますが、はい、桜庭さんのファンからすると、はい、大王に先生と言わせてるあんたが上なのかみたいな、そういうのだろうと、ファン心理、
そう
ややこしいね、ややこしい、
そうなんですよ、
いやでも本当に石井先生って言われてます、確かに、はい、
今日ね、
はい、
立春にふさわしい
終わりですか、これでこれでこれで終わりそうな勢いです。お母さんを、
いやね、立秋、はい、まあ、このここまではね、うん、どうでもいい話です。
ひどい、
ね、ここまではどうでもいい話ですね。はいはい、ここまでお付き合いね。
いただいた皆さん、
ここまでお付き合いしてくださったあなただからこそ、うんうん、すごく、はい、ここからいい話を。
あ、本当ですか。はい。
はい。はい、 今日誰のために生きるっていう本がね、正元さんと藤堂宏美さんと長谷倉美幸さんと僕の4人共著だね、書かせてもらったんですね、でなんでこの4人の共著なのかっていう理由は、非常にミステリアスな理由があるので、ぜひ本を読んでね確認いただきたいんですが、そこ説明すると長くなるんでね、ちょっと省きますけど、この本の中で人が一番欲しいものってなんだって問いかけてるんですね、でたっちゃんは何だと思いますか、
読んだからな、
読んでも覚えてないってことあるじゃない
覚えてるな、
覚えてる
今回に限り、
覚えてた、珍しく覚えてた
ね、実際そうだね、
人が一番欲しいものって、これはね、このことを教えてくれたのはそのエコビレッジビルダーの三野銀之助さんでね、世界中に、エコな暮らしができる村づくりをね伝えてる先生なんですが、その時ねタイのチェンマイで、エコなお金がかからない村づくりをね、その指導ワークショップした時に、その11カ国の結構ねお金持ちやセレブの人たちが来たそうなんです、でもうお金がねあまり有り余るほど持ってる人たちばっかり集まったそうなんです、お金のない暮らしを教えるのにどうしてお金があり溢れてる人たちばっかりここ来てるんだろうっていう疑問がね生じて、でもどうして来たのかっていうのは教えてくれないそうなんですね、で3日4日経って、みんなと仲良くなってきてたら、みんなね大富豪の人たちが共通する悩みがあったそうなんです、で成功すればするほどそれを失う、恐怖感っていうのがすごく同時に育ってっちゃうそうなんです、成功してお金を得れば得るほどこれを失った時の恐怖感が同時に育っちゃう、でそのだからどんどんその警備員の数が増えちゃう、どんどん壁の高さが高くなっちゃう、どんどんドーベルマンが増えちゃう
すごいよね万全の
だから、牢屋みたいになっちゃう
ね、そうですよね、
どんどん外から閉ざされてる牢獄に入ってるようになってて、それでね、そのお金のない暮らしをしてる人たちはすごく何か、その生き生きとした顔をしてるし、どういうコミュニティでどういうふうにそれを始めればいいんだろうっていうことでね、なんと11カ国の大富豪たちが学びに来てたっていうことが分かってね、で一番欲しいのは安心感だっていうそうなんですよ、だからお金も地位も名誉も全部手に入れた人たちが最終的に一番欲しいものって安心感らしいんですね、
守りに入ることと恐れとなんか人を疑ってかかったりっていうね、逆になってってるわけですもんね。
そうなんですよね、だからその安心感こそ幸せの源泉なんですね、でじゃあどうやったら安心感をね、得られるのか、それを一冊丸ごと使ってね、まとめたのが今日誰のために生きるっていう本なんですね、なのでその結論を言うと、その究極の安心感っていうのは、つながりを感じ真羅万象と、その全ての宇宙であり植物であり、他人でありと全てのものと実は僕ら命がつながっているっていうことが体感し始めると究極の安心感が出てくるのね、そのためにはそのつながりを取り戻していくっていうのは頭で考えてたどり着ける世界じゃないのね、まずは 五感を通して体とつながっていくことでつながりを取り戻していく。だから縄文時代の人たちっていうのは1万年以上争いがなかった暮らしをしたと、うん、その人を殺めるような暮らし争いがなかったそうなんですね、うん、その戦争でその大量に殺し合ってる、うん、その人骨が出てこないので、うん、その1万年以上その人を殺めるような争いがなかったって言われてるんですけど、うん、そのつながりの中を生きてるとその争う気持ちが安心感の中にいるとその人と争うっていう思いが出てきにくくなるのね。
あ、うん、
だからまず育てるべきは、うん、安心感であり、うん、そこ安心感はそのつながりをね取り戻していく、うん、で今からの時代っていうのはつながりを取り戻していく、
うん、
まあこの本の中ではシックスセンスっていうね、うん、第五感の先にある第六感っていうか、うん、その縄文センスシックスセンスを縄文センスっていうふうにこの本では名付けてあるんですけど、うん、そのためのねどうしたら感性をねつながりを取り戻していける感性を取り戻していけるのか、そしてそのそれをね村長の文殊村のね村長の言葉の奥行きからその村長の言葉をね紐解いてくれてるのが藤堂宏美さんと長谷倉美幸さんでね、
はい、
2人が村長の言葉の奥行きを、うん、村長が本当は伝えたかったのはどういうことだったのかっていうことを2人がより深く解説してくれて、でその証言のねその文治村の新しいストーリーと僕の方でまた解説をまとめさせてもらった4人の共著なんですね、
うんはいうん、実際にもう本読んでらっしゃる方がね、
はい、
改めて今翡翠さんの解説を聞いてさらに腑に落ちたことがあるんじゃないかなと思って、私が今そうだったんですけど、パッとこう読んだつもりになってて、はい、銀ちゃんの話から始まって、はい、つながりの意味っていうのはあそうか要塞みたいになって自分を囲めば囲むほど、
はい、
本当に人とだけじゃなく、
はい、
離れていく行為になってて、
はい、
で究極を極めた人が言ってるから、
はい、
私たちは先にそれに気づけばいいっていうそういうことですもんね。
そうですね、
すごい分かりやすかったです。とっても
つながりの中に、うん、本当はすごい究極の安心感とね、
うん、
幸せの源泉があり、
はい、
そこを取り戻していくっていうのが、うん、なんていうのかなこれからすごくね、
はいうん、
大事になってくる、
はい
まあうん、その本心とつながるっていうことでもあるんですけどね。
なるほど、はい、物理的なことだけでもなく、
はい、
人とだけでもなく、はい、自然とだけでもなく
自分の本当の気持ちを取り戻していく、
うんうんうん、
例えば、はい、その頼まれ事をやることはね、はい、いいことだっていう教えあるけど、うんまあ、それはすごくいい教えだと思うんですね、
うんうん、体験も増えるし、
でも全ての人に当てはまるわけではなくて、はい、そのなんていうのかなその頼まれ事をやることで、うん、自分の好き嫌いを超えてやることが、うん、やることで器が広がっていくので、うん、そのすごくいい面もあるんですよ、
うん、
でもその本当はモヤモヤしてるとか、
うんうん、
その自分の感じてることを、うん、封印しちゃって頼まれ事だからもうやらなきゃいけないとかね、うんうん、もう運が良くなるからやらなきゃいけないとか、うんうん、頭の中にその学びのルールがたくさんあると感じることっていうのが、うん、その本当は行きたくなかったとか、
うん、
でも頼まれ事だからとか、うん、あ本当はこれもやもやしてるんだけど運が良くなるからとか、
うん、
その感じてることをね、うん、その感じてることをちゃんと違和感なりモヤモヤなり、
うん、
その感じてることをちゃんと捉えていくっていうことがその感性のシックスセンスを開いていく扉になるので、
うん、
その縄文センスを取り戻していくっていうのは、
はい、
こっから先っていうのは引き算の世界なんですよね、
うんうんうん、 ね、だいぶこう鎧をつけてきてる状態ですよ。
はい、もうね、学びは足し算の世界だけど、その足し算の世界ももちろん大事な局面もあるんだけど、その引き算の世界は感性を開いていくには、むしろその引き算がすごく大事になってって、そのどう引き算していくのか、どうつながっていくのかっていうことを、今日誰のために生きる2で、徹底的にフォーカスしてるので、これはもうね、最低3冊ぐらいゆっくり読んでほしい本ですね。
ね、最低3冊ぐらい、3回。そうですよね。その、はい。わあ、でも繰り返し繰り返し、読むたびにまた自分が気づくことが増えるっていうか。
そうですね。で、実践してみてほしいですね。
ね、今回、あえてまたこの本のね、ご紹介もいただいて、みんながね、意識を新たにして、新しい年が始まりましたよ。
立春はね、その自分の感性を開いていくっていうのをね、意識して2025年をね、過ごしていただきたいなと、ちょうどね、立春にいい話に着地しましたね。
よかった。もうお母さんの話が遠い話だ。でもね、毎回石井さんの話を楽しみにされている方はぜひね、これからもぜひたっぷりと聞いていただければと思います。はい、
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。